副業解禁、稼ぐ力と学ぶ力。この番組はあなたに合った実践的な副業を身につけることができる副業アカデミーの提供でお送りします。副業専門家の小林が様々なゲストを迎え、副業や話題のニュースなどについてお話をしていきます。自分にぴったりの副業を見つけ、副業の第一歩を踏み出しましょう。
こんにちは、小林正弘です。
山本博史です。よろしくお願いします。
はい、お願いします。
本日もゲストに来ていただいております。副業アカデミー激安戸建てマスター講座の講師、長野祐樹先生です。よろしくお願いします。
長野祐樹です。よろしくお願いします。
はい、お願いします。はい、
前回前々回とですね、長野さんに激安戸建て投資のお話をしていただいてますが、はい、1回目は長野先生の自己紹介、2回目はメリットデメリットについてお話しいただいているので、はい、ぜひそちらの方もお聞きくださいませ。
はい、はい、で今回は、うん、じゃあいざやろうと思った時に、はい、その物件選びのポイント、物件選びをする時の注意点がわからないと、
はいはいはい、
皆様おそらく皆さん感じておられると思うんで、うん、長野さんがどういうところにこう注意をして物件選んでおられるかと、
うんうん、
この辺をちょっと伺ってみたいんですけど、
うん、
まあ僕も不動産投資やってるんで、気になるのは当然エリア、まずは、
はいはいはい、
エリアについてちょっとどういうふうに考えておられるかっていう、ここから伺ってみたいんですけど、いかがですか？
はい、はい、エリアについてはですね、まあ、一般的には首都圏がいいと思われがちなんですけれども、まあ、空き家再生については、まあ、駅の近さとか、あと、いわゆる金融機関の評価ってあまり関係ない世界になってくるので、ちゃんと貸せるかどうかっていうのが一番重要なポイントになります。その上で、エリアを選ぶんですけれども、エリアについても一定の人口があるとか、あとは、不動産が、流通してるとか、あと、賃貸マーケットが存在するっていうのが非常に重要なポイントになってきますので、まあ、そのあたりを、まあ、僕なりにその、いろんなその調べ方を駆使して、で、うん、この物件投資できるかどうかっていうのを、まあ、基本的に判断していくっていうようなことをやって、うん、今は、全国に物件を持っているような状況になります。
今はもう結構全国、広範囲持たれてる。
はい、そうですね。
うん、最初はちょっとエリア集中しておられたんでしたっけ？
スタートした時は、1都3県に絞ってやってました。
じゃあ1都3県でスタートして、賃貸ちゃんと入るなとか、売れて儲かったなっていうのを繰り返して、徐々にエリアが今広がってきてる。
そうですね。昨年あたりからかなり地方の案件を中心に扱うようになりました。
なるほど。
さっきおっしゃってたあれですよね。確かにと思ったのは、銀行とローンは原則使わないことが多いので、自己資金で買っちゃうから。
うん、
だから、銀行評価を気にしたり、チェーラビではないんですよね。
そうですね。はい、
そこは。それは確かに僕がやってるアパートローンとかとは違いますもんね。
は
い、
うん、
あの銀行だとこのエリアでしか融資出ないからとかっていうのが出るんで。
はいはいはい。
そういうのはないっすよね。全国どこでも、勝てる物件だったら買うみたいな。
はい。
そんな感じですよね。
そうですね。銀行の融資のその基準、評価基準に縛られないというのは非常に投資家にとっては、気楽に場所選びができると思います。
なるほど。その物件を全国で買ってらっしゃるってことなんですけど、
はい、
情報の取り方ってどうやられてるんですか？
私自身は今ほとんど紹介で買ってます。業者さんから、はい、まあ、この物件どうでしょうっていうのを紹介をいただいたものについて、まあ、買えるかどうかを、まあ、自分なりに調べて、で、まあ、買える、買えない判断して、買えるものについて集めて、まあ、今、集めてるっていうような状況ですね。
なるほど。じゃあ、長野さんは不動産業者さんと、コネクションがあるから、そういう情報が、まあ、集まってきてるということですね。
そうですね、はい。
これ、一般の人でも調べられる情報網で、リサーチはできるって考えていいですか？
もちろんそうですね。楽町県ビア、それからスーマットホーム、このあたりで検索して買うことも当然ありますし。
あ、 そんな有名な不動産サイトで見つかるんですか？
それでもまあ掲載されたばっかりで、まあ早い者勝ちにはなるとは思うんですけれども、まあごく稀に安い物件とか非常に魅力的な物件っていうのも掲載されることがありますので、まあ、はいはい、まあ、毎日のようにチェックはしてますね。
今も毎日のようにチェックしてる。
そうですね。
いいですね。で、その賃貸需要とか、例えば駅の乗降者数とか、はい、そういうのはやはり重要じゃないですか。賃貸経営ですから。
はい。
なんで、そこのリサーチも、ネットで自分でこう、一般の人が調べられる範囲でリサーチは大丈夫っていうことですか？
そうですね。はい。大丈夫です。まあ、Google マップで。
じゃあ再現性あるんですね。
そうですね。Google マップで見たりとか、あとは、賃貸マーケットであれば、スーモとかアットホームの賃貸募集の状況なんかを見ながら、一般の方でも、まあ、お調べいただけると思います。
なるほど、なるほど。
いいですね。そこも勉強さえすれば、ちゃんとできるようになってくるよと。なんか、このエリアが良かったんだよなとか、このエリアきつかったなみたいな、過去の、物件買ったご経験でなんか、どうですか？具体的にあります？
まあ当初、まあ一都三県で取り組んでた時に、千葉の物件が非常に多くてですね、安くて買いやすいという、まあ千葉の特徴なんですけれども。
なるほど。
はい。その中で、まあ、四街道市の物件が、思いのほか、パフォーマンスが良くてですね、もう買えばすぐに、まあ、買って賃貸募集すればすぐに賃貸がつくと、しかも、想定して、まあ、ちょっと高めに出しても、すぐに着いちゃったりとかして、はい、まあ、戸建てで駐車場1台分っていうような、コンパクトな戸建てでも割と7万円とかで決めてたケースもありましたし、まあ、うまくいったなと思った一方で、まあ、四街道市に近いところで、まあ、少し奥になるんですけど、八街市っていうのがあって、はい、そこは結構、その予想を外して、3万円台の、まあ、3万5千円だけど、なかなか賃貸付け時間がかかったりとか。
それ、隣の市でそんなことが起こりうるんですか？
ねえ、まあ、本当ですよ。
沿線だったりとか、まあ、その人口動態とか、はい、まあ、そういったところが影響してるんじゃないかなと思うんですけれども、全然違うというケースが結構ありましたね。
隣の市でね。
それって後々分析したら何が理由だったかって分かったんですか？
もう推測でしかないんですけれども、はい、その市に存在する、まあ、不動産会社さんの数だったりとか、いわゆる物件のその流通量とか、まあ、いわゆる賃貸で動いてるその、なんていうか、物件流動性だったりとか、賃貸マーケットのその活発度合いなんかが、まあ、全然違うっていうのは、結果としては分かったんですけれども。
なるほど、なるほど。
根本原因までは分からなかったんですが、そういったところで、見極めることはできるなっていうのは後で分かりましたね。
なるほど。
面白いですね。でもその、悪い方が気になりますけど、はい、3万5千円だったら、でも入ったわけですか、結局。
そうですね。3万5千円で募集して、6ヶ月ぐらいかかったと思うんですけれども、まあ、なんとか、決まったっていうような物件ですね。
決まったと。その物件って大体いくらぐらいで買われてるんですか？
3 万5千円の物件については本当に100万円前後か、
100万円
ぐらいの物件を最小限直して募集したものですね。
だ利回りいいっすよね。たとえ3万5千円で入ったとて。
はい、
すごくないですか？だって3万5千円ってことは、年間で40万ですよね。36。はいはいはい、42万か。
はい、
42万家賃年収、入ってくる物件を100万円プラス、まあ、リフォームが数十万ぐらいですか？
50 万ぐらい
かね。数十万。
50万ぐらいで。
50万。だから150万で仕上げだったんですよね。
う
ん、
そうですね。
だから結局、苦戦したとて、150万投資した戸建て投資は、家賃年収42万なわけですよ。
はい。
利回り何パーですか？ 30% 弱、25%。28% とかでしょ？多分。だめちゃくちゃ利回りいいですよね。
そうですね。
で、苦戦したけど、半年で入居埋まったわけですもんね。
はい、そうですね。
で、それはもうじゃあ売却完了ですか？
はい。売却しましたが、やはり、八街市の方が売却も時間はかかりましたね。
ああ、やっぱりそこもちょっと苦戦したんですね。
そうですね。
でも、プラスでは売れたんですか？
あ、もちろん、はい、そうですね。
ああ、いや、だから結局いい投資で終わったわけですよね。苦労はされましたけど。
う 結果はそうですね。ちゃんと出てますね。
まあ、ただ、隣の市では7万で貸せてた、ね。そう、似たような物件が。だから、それと比べると、
そっかそっか。
うーんってはなりますけど、ただ、その一般的な不動産投資の利回りからすると、小林さんが数字を聞くと、いいじゃない。
めちゃくちゃいい投資ですよ。もう、そのうまくいかなかった方だって、やりたいぐらいの数字の利回りですからね。まあ、決まるまではね、不安だったり、大変ですが。まあでも、何度も言いますけど、150万円、物件購入とリフォームに使ってますけど、で、半年埋まらなくて不安ですけど、ローン返済はないわけで、で、固定資産税差はその物件だと、年間2万ぐらいですか？
そう、2万円もしてなかったですね。
ああ、そんな安いですね。
そう、だからリスクそんなないんですよ。つまり。で、これ今計算しましたけど、やっぱり 28% ですよ。0.28 なんで。28% で回るんだから、4年で回収ですよ。売らなかったら。はい。で、売ったら今おっしゃったプラスで売れちゃうわけで。だからリスク低いっすよね。たとえ苦労した場合であっても。
今、その、長野さんがやられてる、その、戸建て投資の、まあ、利回りっていうのはどれぐらいで設定されてるんです？
原価に対して決めてる利回りは 20% です。20% を上回るっていうのを一つ自分の中の基準として設けてますね。
なるほど。
めっちゃすごいな、やっぱ。原価っておっしゃるのは、その、リフォームも含めたって意味でいいんですよね。
あ、そうですね。おっしゃる通りですね。
それは原価ですもんね。はい、物件購入費用だけじゃなくて、かかったコストを含めて 20% 以上を目指していくと。
はい。
だこれもある意味物件ポイント、選びのポイントというか、ボーダーはそこだと。感じですね。投資した額の 20% 以上目指せそうだっていうのが、一つ物件選定条件みたいになってると。
はい。そうです。
その選定条件で、見つかるもんですか？
そうですね。今、地方を見てるんですけれども、地方物件だと本当に数十万円とか、ものによっては1000円で買いませんかって紹介いただくこともあります
し。それはプラモデルじゃないですよね。
あと、一戸建て売ってになったり
して。戸建て1000円で買えちゃうっていう、
ね。ああ、なるほど。
いやー、まあ。
すごいな。
ですよね。まあもちろん安いってことは、ボロかったり、なんか状況が良くなかったりはね、リスクはもちろんあると思うんですけど、そこをちゃんと精査する目を養って、取れるリスクでやってみればいいと。まあでも1000円で買うんだったら、最悪失敗しても、ダメージを知れてます
けど。いや、それそうですよね。1000円ですから。
だとしたら買えばいいと思いますよね。面白すぎますね、本当に。なるほど。主にでもこの辺ですか、エリアをちゃんと分析見極めていくこととか、はい、あとその数値面の収支の計算、
はい、
リスクも含めた収支の計算をして、
はい、
物件選んでいくっていう、この辺を押さえとくと、やっぱりこう成功確率が高いですかね。
そうですね。家賃がいくらかとか、まあ、あとは、物件の状態を見て、その修繕がいくらかかるかっていうのを、まあ、ちゃんとしっかり判断する軸ができるようになってくると、まあ、いろんなエリアで、まあ、分析を進めて、仕入れを進めていくってことが、まあ、現実にできるようになってきますね。
はい。
いやー、いいですね。だいたいどれぐらいで分析するんですか？物件情報来ましたと。
はい。
で、あ、これ買うに値するなって思うまでにどれぐらい時間かかるんですか？
大体、時間がある時で一両日以内には回答するようにしてます。
やっぱそれぐらいのスピード感がないと、他に行かれちゃうってことです。
は
い、
最初に紹介してもらいたいんですよね、その業者さんから僕が。で、回答が早いと、まあ、業者さんも動きやすいので、
確かに。
一両日待ってねって言って、まあ、なるだけ早く回答するようには努めてます。
これは小林さんが言ってた、普通の不動産投資でも一緒ですよね。不動産屋さんに一番初めに言ってもらうための体制作りっていうのは。
そうなんです。この人にまず紹介しようって思ってもらうのはもうすっごい大切で、
はい、
すぐ決めてくれるとか、面倒くさくないとか、小さなこと、まあこれはちょっとよしあしですけど、小さなこと気にしないで、決断してくれるとかね。そういう人に物件って、来るので、 まあ、そういう意味ではそのスピードを持って判断されるっていうのはさすがですよね。一両日待ってね、みたいな。それまでに決めるから、みたいなことを、長野さんの場合も言えるわけですよね。自分で分析して、見極める力があるから。だからこれをだから皆さん、リスナーさんにも、この激安戸建てマスター講座っていうのが始まるんですけど、
はい、
これで勉強していただければ、やがてそういう力をが身につきますんで、
はい。
で、いいなと思ったら買うと。で、買う金額がそんな高くないと。だからもう将来5件、10件って買ってもらえば、でも結構すごいと思ってるんですよね。だいたい、あれですかね、一番低くて3万5千ぐらいですか、長野さんの物件だと。
今ちょうど、つけたもので、もう何もせずに、まあ、1000円で買った物件だったんですけど、何もせずに2万6000円で貸したものはあります。はい、すごい。
天才ですね、マジで。
それは利回り何パーになるんですか？
計算できないですよ、それ。1000円で買ってリフォームしなかったんですか？
はい、全く何も。
残地物撤去だけ。
残地もそのまま、置いた状態
で。1000円で買ってそれだけですか？
もうとりあえず買って、ちょっと忙しくて何もする時間がなかったので、ひとまず、地元にだけ乗せて、で、まあ、こういう状態なんですけどってちゃんと説明は入れてたんですが、まあ、借りていただけたっていう。
それで月2万6000円で決まったんですか？
そうですね。
すごい。年間31万2000円、割る1000。なぜこれ、利回りにするにはちょっとおかしい、数字になっちゃいますね。
はいはいはい、はい。
3万パーセントとか。ちょっとこれはもうバグってますね。
なるほど、なるほど。
いや、すごいな。だからこの力身につけたら、本当にその、まあ、1000円はね、長野さんがすごいすぎますけど、まあまあね、数十万で買えたり、100万で買えて、で、リフォーム50か100か150かけても、利回り 20% 以上で回せると。で、毎月家賃が2万から3万は低くとも取れたら、
はい、
それ5個持てば、毎月15万とかなってくるじゃないですか、家賃収入が。
はい、
3万円かける5部屋で、
はい。
15万入ってくると、1億のアパート買ったキャッシュフローぐらいなんですよね。ローン組んで買う一棟のアパートって
、はいはいはいはい。
で、15万キャッシュフロー出ないぐらいですよ、今1億。買っても。だからすごい差ですよね。その収益性の差がすごいんですよね。
確かに。
で、5部屋買っても1000万も使わないんじゃないですか、多分。だから、それを5年ぐらいかけてね、5部屋とか10部屋買える人は、空室埋めていく力さえつけば、かなりでかい、このストック収入が、無借金で作れると。
は
い、いうポテンシャルありますよね、やっぱりね。
そうですね。
このチクフル不動産投資は、通常の不動産投資と、被ってる面も被ってない面もあるとは思いますが、やっぱりその知識を身につけて物件を待つっていうのが大事だと思うんですよ。
はい。
うん。
そのいい物件が出てきたとしても自分の知識がなければ、これが月なのかすっぽんなのか見分けがつかないと思うんですから。
そうですね。どっちもありますからね。月もすっぽんもあるから確かに。
はいはいはい。
その通り。
だから、まずはやはりこれに興味を持った方はですね、勉強をして準備をして、そして待つっていうのが大事だと思いますので、
はい、そうなんです。で、そのために激安戸建てマスター講座っていうのを私と長野さんで始めますので、
はい、
で、これ副業アカデミーのホームページのセミナースケジュールっていうところを見ていただきますと、
はい、
カテゴリーがもう相当かけられるようになっていて、
うん、
激安戸建てマスター講座っていうカテゴリーがあるので、それ選んで検索ってやっていただくと、
は
い、直近の無料オンラインセミナーが出てくるんですよ。
はい。
はい。これでこの激安戸建てマスター講座の全貌をご説明していくので、それは無料セミナーなんで聞いていただいてですね。で、いいな、学んでもらうみたいなと思っていただけたら、ぜひご検討いただきたいんですけど、
はい。
この講座はもう絶対に結果出してもらうっていう、テーマなんで、講座に入っていただきますと、本来1件目自分で買わなきゃいけないところを、講座に入っていただいたら1件物件プレゼントしますっていうスーパー特典がつきますんで。
これはいかつい。聞いたことない。
そうだ。僕らもここまでやるようになったかって自分たち思うんですけど、まあ、それやれば絶対1件は始めてもらえると。は
いはいはい、なるほど、はい。
知識とか、ノウハウは長野さんにも教えていただきながら、皆さんに力つけていただいて、はい、2件目、3件目は自分でどんどん買っていけるようになると。
はい。
で、僕らも定期的に物件情報を提供できるコミュニティみたいになっていくので、
うん、
はい。そこから物件見つけていただくこともできれば、自分で他で物件探すこともできるようになる力をつけましょうと。
はい。
はい。これが激安コダテマスター講座なので、まずは、無料オンラインセミナー、ホームページの方から、セミナースケジュールチェックして、ぜひご参加お待ちしておりますので、ご検討いただければと思います。
はい。よろしくお願いいたします。副業解禁稼ぐ力と学ぶ力、そろそろお別れのお時間です。お相手は、
小林正弘と、
長野祐樹と、
山本博史でした。さよなら。
さよなら。
さよなら。
ここまでお聞きいただきありがとうございました。小林が学長を務める副業アカデミーでは無料オンラインセミナーを開催しています。さまざまな副業について初心者の方にも分かりやすく説明しておりますので安心してご参加ください。詳しくは副業アカデミーで検索ください。